大佐師長の集団に雇われた雄弁家テルティロは、依頼人の要求に従って総督の法廷でパウロに対する死刑宣告を引き出さねばなりませんでした。彼は習字学で武装した三寸の舌を操って、パウロがローマ帝国の人員法に違反し、行く先々で暴動と反乱、さらには武装蜂起まで画策する政治犯であるように彼を告発しました。今日の本文はテルティロのその告発に対するパウロの自己弁明です。10節を見てみましょう。総督が発言するように合図したので、パウロは答弁した。私は閣下が多年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げておりますので、私自身のことを喜んで弁明いたします。テルティロの告発が終わると、総督フェリクスは一言も言わず、自分の頭を後ろに反り返らせて、顎でパウロに陳述してみろという合図をしました。強慢なフェリクスが自分の権威を最大限誇示したのです。雄弁家テルティロは総督フェリクスを民衆に太平の世の中をもたらしてくれた偉大な指導者とおだてました。しかしパウロは、私は閣下が多年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げているという言葉で自己弁明を始めました。フェリクス総督は賄賂をもらい、判決をねじ曲げることで噂の人物でした。そのフェリクスにパウロは、正義を守る裁判長らしく正しく判決してくれることをそのように表現したのでした。11節です。確かめていただければわかることですが、私が礼拝のためエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。パウロがフェリクス総督の法廷に立ったその日は、彼が三次伝道旅行を締めくくり、エルサレムに上京して12日が過ぎた日でした。エルサレムに到着したパウロは、初代教会の指導者のヤコブに会い、その次の日からエルサレムで清めの式を始めて、7日目に終わりました。まさにその日、エルサレムのユダヤ人がパウロを撃ち殺そうとし、成り行きを知らない千人隊長はパウロをローマ軍の要塞の監獄に投獄しました。パウロがローマ市民であることを知った千人隊長は、その翌日8日目の日にパウロをサンヘドリン公会議に立て、9日目となる日にパウロに対するユダヤ人の暗殺謀議の事実を伝え聞いた千人隊長は、その日の夜にパウロをカイサリアの総督フェリクスのところに移送しました。翌日10日目となる日、カイサリアに到着したパウロはその日からヘロデ宮殿に監禁されました。そしてエルサレムを去ってから5日後の13日目となる日に、パウロは総督の法廷に立ちました。このようにパウロがエルサレムに上京して12日しか経っていないことを強調した理由がありました。息つく暇もなかった12日間、自分がローマ帝国の平和を脅かす暴動や反乱を企てることは、時間の上でも到底不可能なことであることを明らかにするためでした。12節から13節です。神殿でも街道でも街の中でも、この私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを誰も見た者はおりません。そして彼らは私を告発している件に関し、閣下に対して何の証拠も挙げることができません。パウロを告発した大祭司長集団の中で、誰もパウロが神殿で異端の邪説で誰かと論争を展開したり、 街道や道端で人々を扇動し騒動を起こすのを見た人はいませんでした。パウロがただの一度もそのようにしたことがなかったからです。したがってパウロを告発した集団は告発内容と関連したいかなる証拠も提示することはできませんでした。むしろ偽りの謀略でパウロを撃ち殺そうと人々を扇動し騒動を起こした張本人たちは大祭長集団と相通じたユダヤ人たちでした。14章から16節を見てみましょう。しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って先祖の神を礼拝しまた律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めています。パウロがしたことといえば神様の御言葉に従ってユダヤ人たちが十字架に釘打ち殺したイエス・キリストの道を追ったことでした。人間の罪の代価を代わりに払うために十字架の捧げ物としてお亡くなりになられたイエス様は3日目に死を打ち破り再び生きられる復活の主であらせられました。その主が お語りになられます。ヨハネによる福音書5章29節です。善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。復活の主に会うパウロにとって人間の死は終わりではありませんでした。主を信じ追っていく人の死は永遠の生命、そして主に背を向けた人の死は永遠の審判の始まりでした。パウロがいつでもどこででも神と人に対して良心にたがわない人生を生きようとしたわけがここにあります。17章から19章を見てみましょう。さて私は同胞に救援金を渡すためまた供え物を捧げるために何年ぶりかで戻ってきました。私が清めの式に預かってから神殿で供え物を掲げているところを人に見られたのですが、別に群衆もいませんし騒動もありませんでした。ただアジア州から来た数人のユダヤ人はいました。三次伝道旅行を締めくくったパウロがエルサレムに上京した理由中の一つが、大狂念に見舞われたエルサレムの人々にマケドニアのクリスチャンたちの救済献金を渡すことでした。そしてパウロが使徒ヤコブの勧めに従ってエルサレム神殿で7日間清めの式を行うのを人々皆が見ました。それなのにエルサレムのユダヤ人たちがパウロを撃ち殺そうとしようとしたのはアジア州から来た数人のユダヤ人、言い換えればエフェソから来たユダヤ人たちのためでした。パウロは三次伝道旅行中に3年間エフェソで福音を伝えました。エフェソはすでに私たちがよく知っていますように古代世界の不思議だったアルテミス女神の神殿が人間を圧倒している場所でした。遠近さまざまな場所からアルテミス神殿を訪ねる参拝客でいつも賑わっていたエフェソでは、数多くの市民たちがアルテミス女神と神殿を利用してお金を稼いでいました。パウロはそのエフェソで人の手で作ったものは神ではないと説法しました。アルテミス女神像がいくら華麗で勇壮であっても人の手で作られたそれは単純な金属や石の塊に過ぎないという意味でした。 アルテミス女神と神殿で稼ぎ生きるエフェソの人々が黙っているはずはありませんでした。彼らは群れをなしてパウロを殺そうとしました。その時パウロを廃教者とみなしていたエフェソのユダヤ人たちも彼らと力を合わせパウロを殺そうとしました。そのエフェソのユダヤ人たちの中に五旬節を迎えてエルサレムを訪ねたユダヤ人たちがいました。エフェソから来たそのユダヤ人たちがパウロをどのように謀略しエルサレムのユダヤ人をどのように扇動したのかは使徒言行録21章27節から30節が詳しく明かしてくれました。7日の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を扇動して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシャ人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。彼らはエフェソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからである。それで都全体は大騒ぎになり、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ、境内から引きずり出した。そして門はどれもすぐに閉ざされた。エルサレムを訪問したエフェソのユダヤ人は神殿に行ったところで、そこでちょうど清めの式を終えたパウロに出会いました。彼らは有無を言わせずパウロを捕まえてから神殿の中にいたユダヤ人たちをけしかけました。パウロがいろんな場所でユダヤ人と神殿に逆らい人々に誤った教えを説いてきたばかりか、さらには異邦人を神殿に連れ込んで聖なる神殿を冒涜したと扇動したのでした。エルサレム神殿を神様と同一していたユダヤ人たちはその言葉に皆興奮し憤怒しました。彼らはパウロを捕まえて神殿の外に引っ張り出しました。神殿冒涜罪でパウロを撃ち殺すためでした。その騒動がどれほど大きかったからか、神殿を守るレビ人はパウロが引かれていくと同時に神殿に通じる門をすべて閉めてしまいました。もしかして起きるかもしれない突発事故を未然に防止するためでした。しかしパウロは異邦人を神殿に連れ込んだことはありませんでした。パウロは自分から福音を受け入れたエフェソの異邦人トロフィモにエルサレムの道端で偶然出会いました。まさにその光景を目撃したエフェソのユダヤ人たちがパウロが異邦人トロフィモをエルサレム神殿にも連れ込んだと早合点してエルサレムのユダヤ人たちを扇動したのでした。しかしそれは明白な偽りでした。それでパウロの自己弁明はこのように締めくぐっています。19節後半から21節です。もし私を訴えるべき理由があるというのであれば、この人たちこそ閣下のところに出頭して告発すべきだったのです。さもなければここにいる人たち自身が最高法院に出頭していた私にどんな不正を見つけたか今言うべきです。彼らの中に立って死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁判にかけられているのだと叫んだだけなのです。もしエフェソのユダヤ人たちが異邦人トロフィモを連れ込むのを本当に目撃したならば、当然彼らが総督の法廷に証人として出頭しパウロを直接告発 したことでしょう。しかし彼らは総督フェリクスの法廷に現れもしませんでした。今総督フェリクスの法廷に出てきている大祭司長集団はわずか数日前、サンヘドリン公会議でパウロを審問した張本人たちでした。その時彼らがパウロからローマ帝国の人為法を破った事実を確認したならば、総督の法廷で彼ら自身が証人としてパウロを告発したことでしょう。しかし彼らはお金で雇った雄弁家テルティロだけを立たせただけで、テルティロの告発内容に反駁するパウロの自己弁明の前で口を少しも開けることができませんでした。サンヘドリン公会議がパウロを審問したことも、彼がユダ人たちが釘打ち殺したイエス様が復活なされたキリストだと証言した理由しかありませんでした。雄弁家テルティロを立てて、彼の舌先三寸でパウロに対する死刑判決を引き出そうとした大祭司長集団の試みは、結局真実を明らかにしたパウロの自己弁明の前で無賛してしまいました。パウロの立場では今回がエルサレム上京以降3回目の自己弁明でした。エフェソのユダヤ人たちの先導でエルサレムのユダヤ人たちがパウロを撃ち殺そうとした時、現場に出動した千人隊長はパウロを手配中のエジプト人と誤認し、部下たちにパウロを2本の鉄の鎖で縛り、ローマ軍の要塞に引いて行かせました。その時パウロは千人隊長の許可を得てローマ軍要塞に通じる階段の上から自分を先ほど撃ち殺そうとしていたエルサレムのユダヤ人に自己弁明を始めしました。パウロはユダヤ教徒だった自分がどうしてキリスト教徒になり、なぜ異邦人のための使徒になったかを明かす自己弁明で口を開きました。しかしパウロの証しの途中でユダヤ人が声を上げパウロを撃ち殺そうとしましたので、パウロの証しは中断してしまいました。パウロに仕掛けられた計略が偽りに基づいたものであることを明かす機会をパウロは喪失したのでした。パウロの2度目の自己弁明は翌日のサンヘドリン公会議でありました。自分がこれまで全ての面にわたり信仰の良心に従って神様に仕えてきたことを口を開くや否や、大祭司長アナニアがパウロのそばにいる人々にパウロの口を打つように命じました。ユダヤ人にとって口を打つということは人格に対する最悪の冒涜でした。大祭司長アナニアがパウロの口を打たせることで信仰の良心に従って神様に仕えてきたというパウロの人格を踏みにじってしまったのでした。こんな人間の言葉はこれ以上聞く価値もないという宣言でした。パウロがイエス・キリストの復活を証ししているという理由で自分が審問されていることを明かすや、復活を否定するサドカイ派の議員たちと復活を信じるファリサイ派の議員たちがお互い自分の陣営の論理を打ち立てて入り乱れて争うので、 千人隊長は部下たちに命令し、ローマ市民のパウロの身辺を確保せねばなりませんでした。結局パウロはサンヘドリン公会議でも偽りの計略の真相を明らかにすることができませんでした。パウロは正式な裁判長である総督の法廷で行った本文の自己弁明を通じて初めて自分を誰がなぜどうやって偽りで謀略したのか、すべての真相を詳しく明かすことができました。パウロが真実を明かしたのです。その真実の前で大祭司長を含む大規模な告発団も、彼らに雇われた雄弁家テルティロも沈黙するしかありませんでした。すべてが事実だったからです。それならば総督フェリクスはローマ市民パウロに無罪を宣告し、即時釈放せねばなりませんでした。しかしフェリクス総督はそうしませんでした。22節23節です。フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってくるのを待って、あなたたちの申し立てに対して判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そしてパウロを監禁するように百人隊長に命じた。ただし自由をある程度与え、友人たちが彼の世話をするのを妨げないようにさせた。カイサリアには昔から伝道師フィリポ執事が定着し福音を伝えてきましたので、すでに主を受け入れたクリスチャンたちがいました。24節によりますと、フェリクスの妻ドルシラはユダヤ人の女性でありました。それでフェリクス総督はすでにキリスト教についての情報を持っていました。大祭司長の集団がパウロを告発したのは、ただ信仰の総意に関係したことに過ぎず、パウロがローマ帝国の人為法に違反したのではないことを総督は知っていたのです。しかし総督フェリクスはその席でパウロに無罪を宣告しませんでした。その代わりフェリクス総督はエルサレムの千人隊長リシアが来たらパウロに対する宣告を下すと宣言し、百人隊長にパウロにある程度の自由を与えてあげる条件で彼を引き続きヘロデ宮殿に軟禁させました。しかし千人隊長リシアはパウロをカイサリアまで護送した軍人を通してフェリクスに宛てた手紙でパウロの無罪をすでに伝えていました。そしてこれ以降、千人隊長リシアがパウロについての裁判のためにカイサリアを訪れることもありませんでした。それなのに総督フェリクスが千人隊長リシアを口実としてパウロに対する宣告を延期したのは二つの理由のためでした。一つ目の理由は、その席で即時にパウロに無罪を宣告することで自分に長い間たくさんの賄賂を貢いできた大祭司長の集団の反発を買わないようにするためでした。二つ目の理由は、先週申し上げましたが、そして来週も再確認いたしますが、パウロがたくさんお金を持っているだろうと誤解したフェリクスがパウロから賄賂を得るためでした。しかしフェリクスの期待とは違い、パウロが賄賂を貢がないでいるとフェリクス総督はパウロをなんと2年間もヘロド宮殿に放置しました。パウロは総督の法廷で真実を明かしました。パウロを告発した 大祭司長の集団と彼らに雇われた雄弁家テルティロが反駁することすら思い浮かばないほどに完全な真実の究明でした。しかしパウロが明かした真実は受け入れられることはできませんでした。総督フェリクスはパウロの自己弁明が真実と知りながらも意図的に黙殺しました。パウロを告発した大祭司長の集団は2年後新任の総督フェストスが赴任して初めてパウロをまた告発しました。パウロがフェリクス総督の法廷で明かした真実は総督フェリクスと大祭司長の集団に遮られ一寸も進展することなくパウロが軟禁されたヘロデ宮殿にそのまま埋められてしまいました。当事者であるパウロの立場で見ますと本当に呆れるしかない出来事でした。しかしパウロは無念に思ったり絶望したりはしませんでした。神様が自分の真実をご存知でいらっしゃることを知ったからです。神様が自分の真実をご存知でいらっしゃる限りこの世に知っている人が一人もいなくても関係ありませんでした。神様が神様の時に神様の方法で神様の真実を自分の真実を満天下に究明してくださることを信じました。決して短くない御手をお持ちの神様はパウロが信じていた通りにルカによってパウロの真実をご自身の御言葉である使徒言行録に記録させることで過去2000年の時間と空間を超越し全世界の前で彼の真実が究明されるようにしてくださいました。さてそれだけだったでしょうか。この世の人々が意図的に彼の真実を黙殺しても決して挫折したり絶望せずただ主の中で勇気を出して義の道を追い続けていたパウロをご自身の通路とみなして神様は人類の歴史を新しくなさいました。これが今日の本文が私たちにくださる主のメッセージです。兄たちの恨みでエジプトに奴隷として売られていったヨセフはファラオの親衛隊長ボディバルの家で奴隷暮らしを始めました。ボディバルのために忠誠を尽くしましたが女主人の企みで監獄暮らしをせねばなりませんでした。ヨセフは監獄で出会ったファラオの求事役の長の夢を説いてあげました。4日のうちに前職に復帰するだろうという吉兆でした。ヨセフはその管理に自分の無念さを明かしながら前職に復帰したならばファラオに自分の真実を究明してくれることをお願いしました。しかし彼はヨセフの夢解きの通り4日後に前職に復帰しましたがあまりの喜びにヨセフが頼んだ真実の究明をそのまま忘れてしまいました。ヨセフの真実究明の努力は監獄の中にそのようにして永久に埋められてしまうかのようでした。しかしヨセフもまた絶望しませんでした。神様が自分の真実をご存知でいらっしゃることを彼も信じていたからです。そして2年が経ち神様の時が来た時神様は決して短くないご自身の御手でヨセフを監獄から引き出され 彼を通じて死の大飢饉を迎えたエジプトとパレスチナの民を救い出されました。罪の佐賀を持った人間のこの世の中で真実を明かしたといって、いつでも真実が究明されるのではありません。この世を生きてみますと、自分の真実が黙殺されたり埋められてしまう場合がとてもたくさんあります。頭に鉢巻きを締めて真実を声を上げて叫んでも、ベルトを締めて職を立って全身で真実を叫んでも、時には人の壁に遮られて、時にはお金の障壁に遮られて、時には権力の城壁に遮られて、自分の真実がただの一寸も進まない時があります。しかしその時、無念に思ったり絶望しないようにいたしましょう。この世の人々は誰も自分の真実を知らずとも、この世の人々が私の真実を意図的に黙殺したり歪曲しても、神様は私の真実を全部ご存知でいらっしゃいます。決して短くない御手をお持ちの神様が、ご自身の時が来れば必ずご自身の方法で私の真実を満天下に知らしめてくれるからです。私の人生を通路とみなし、時空を超越したご自身の摂理を引き続き成就することでしょう。それで私たちは、私たちの真実を誰も知らなくても、かえって全ての人々から誤解され、偽りの謀略を受けても、主の中で勇気を尽くして義の道を追い続けることができます。忘れないようにいたしましょう。私たちの勝負は人の前ではなく、ただ神様の前でだけ是非が決まります。お祈りいたしましょう。ダビデが神様を賛美しました。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。このようにダビデは、神様が自分のこと全部をご存知であると信じていたので、サウル王が自分の真実を歪曲し蹂躙しても、勇気を出して義の道を追い続け、神様は時空を超越してそのダビデを3000年が過ぎた今日、イスラエル国家の星にならされました。ダビデの神様、パウロの神様、ヨセフの神様が私たちの神様であられることに感謝します。私が叫ぶ私の真実があらゆる障壁に遮られ、地に埋められても、無念に思ったり絶望したりはしません。私の真実をよくご存知でいらっしゃる神様により頼み、一層義の道を勇気を出して歩んでいきます。私たちの一歩一歩を通して、決して短くない御手をお持ちの神様の摂理が時間と空間を超越して成就されますように。北朝鮮がまた第5次核実験を断行しました。 朝鮮半島の状況を誰よりもよくご存知でいらっしゃる神様が、決して短くない神様の御手で朝鮮半島の平和と安定を守ってくださいますよう切に願います。これらすべてをイエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。